今日はね、不定期便でお送りしています札幌市危機管理局の感染症専門医岸田直樹先生からいただきました札幌市のコロナ週間分析情報をお伝えしようと思います。
はい、
9月26日からコロナの届出の方法がちょっと変わったんですよでデータを出すのが難しくなってきてはいるそうなんですけれども、実効再生産数と呼ばれる、まあ、1人が何人に移してしまうかということを表した数字がこれがね少し上向きで1を超えてきているというデータもあるようですから注意が必要ですね。
1人が1人以上に移してしまうということになると、うん、悪い意味で、まあ、末広がりですね。感染が広がるという解釈ですね。
はい、あとはね、札幌市では下水からウイルス検出を見る下水サーベイランスっていう画期的な調査が行われていて、これはね世の中の感染者数をよく反映するというふうに言われてるんですけどね、うん、この下水調査でもねちょっとね最近コロナウイルスの量が増えているという結果もあるようなんですよね。
あ、もうこれは緩んではいられないぞということですね。
いられない、まあ、インフルエンザのね予防接種も時期ですからぜひ受けてください。
はい、ここで紹介した情報やセルフケアの考え方に関する資料はこの番組のサイトから閲覧が可能です。ぜひご参考になさってください、
はい、
さてドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは
セルフケア北海道の冬バージョンというお話です。
セルフケア北海道の冬バージョンですね。
はい、冬本番もね間近ですよね。こうインフルエンザ、新型コロナウイルス、その他日本最北端の北海道はいろいろな感染症の先端を走ることになります。
はい、
走りたくないですけど、
いやね、
雪深くなった時に、まあ、すぐ外には、ね、出られない時とか、もし熱が出てしまったらどうしましょうと、備えあっても憂いありということで、ではどう備えるっていう話を今日していこうと思うんですけど、
はい、
山本さんは自宅療養の備えあります？
そうですね、まあ、どうしても気軽に備えやすい食べ物や飲み物になってしまって、うんうん、まあ、何か本当にあった時には十分かというと不安なところはあるんですよね。
はい、でも十分じゃない？なんか私ね、冬の備えっていうと、はい、どうしてもなんか靴とかね、コートとかね、スコップとかなんかそういうのが頭に浮かんじゃうんですけど、
はいはい、
まあ、今年は自宅療養の備蓄もお願いしたいなと思って今日取り上げていこうと思ったんですけど、
うん、でも、うん、自宅療養の備蓄ってで言葉ではよく聞きますけれど、なんかこう漠然としていて、
う
ん
ね、
具体的に自分がこうどうしたらいいのかと思うとちょっとねどうしようって迷ってしまうんですよね。
これね、まあ、言ってしまえば生活状況によるので、うん、みんなにとっての正解っていうのと本当に必要なことっていうのはなかなか一致しないっていう難しさもあるんですよね。まあ、例えばですよ、自宅の1階がスーパーとかコンビニだよっていう、まあ、ラッキーな人とね、
はいはい、
半径10キロメートル以内に商店がないよっていう人では、まあ、備えも変わってくるっていうか、家族構成でも変わってきますし。
いや、そうですよね、うん、あの以前この番組で外食の自粛についてお話しいただいた時に、
はいはい、
まさに同じ観点になりましたよね。
なったっけ？
あの外出一つとっても、うん、まあ、その方にとっての必要と不必要の内容はやっぱ全く変わってくるっていうお話を。
勉強が生きているすいません、私、まあ、言ってる方は覚えてないみたいな申し訳ないそうか、まあ、あのね、まあ、そんなこんなで人によって変わっててもですよ、
です、ね、
まあ、絶対にあった方がいいっていうものが2つあります。2つね、これ何だと思いますかっていうのを後半で答え合わせしますので、うん、まあ、皆さん考えておいてください。
はい、わかりました、はい、自宅療養に絶対必要なものを2つですね。はい、考えておきます。
はい、で今回ね、私あのテーマについて考えていて、なんと、うん、農林水産省が作った災害時に備えた食品ストックガイドなるものを発見しまして、まあね、災害とし自宅療養ってちょっと違うけど、まあ、似てる、外に出て物資を調達できないという点では似てるのかななんて思って参考までに持ってきてみたんですけど、見てみてください。
はい、
これ最低3日分から1週間分かける人数分の食品の備蓄が望ましいと言われているとか書いてあるんですけど、
うん、本当だ、あのこの表には項目4つですね。水などの、必需品、うん、お米などの主食、うん、で缶詰などの主菜、
はい、
で調味料や梅干しとかお菓子などの副菜と、まあ、分類されていて、
うん、
それぞれの個数の目安がイラストで載っているっていう感じですね。
結構具体的ですよね。
はい、
でね、この下の方を見ていくとですね、うん、ローリングストックっていう言葉、これ私初めて聞いたんですけど、うんうん、
はい、
どういうことかちょっと読んでもらえます？
はい、ローリングストック とは普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法ですとのことです ね、
ね、はい、まあ、もう言われてみればめっちゃ普通、
うん、
ね、そりゃそうだってことなんですけど、
うん、
でもね、これを、まあ、あえて指摘するっていうのは、うん、やっぱり昔と違って都市部ではコンビニとかスーパーがね、こうどんどん便利になってきてるから、
うん、
家にあんまりストックしない傾向になっていることもあるのかななんて思ったりして。
あ、そうですね、まあ、しかも備蓄って思うとどうしても取っておくという頭になってしまうから、
う、
ね、便利で世の中買い物すぐ行けちゃいますからね。
そうなんですよ、
なんか気がついたら賞味期限が切れちゃってるなんていうこともありますもんね。
ありますよ。
ある。
私あの10年前ぐらいですけどね、
ええ、
あの昭和のもの出てきたことありますよ。なんじゃこれ。
それは
缶詰、
ほぼ化石みたいな、
宝石派の缶詰、ね、そんなことがあってはならないわけですね、まあまあ、とりあえずあの私はね、パックご飯を常備するようにしてみようと思いました。
はい、
ね、やってんのかなこれはね、
うん、
あとはあの療養っていうところに目を向けると、水分もとっても大事ですよね。
あ
のスポーツドリンクとか経口補水液なんかもあってもいいかもしれない。
はい、
で、ま、ちょっとね、後半は療養という言葉の方に注目していこうと思うんですけど、
うんうん、
ここで先ほどの答え合わせですよ。考えましたか？
はい、自宅療養での備え、まあ、絶対に必要な2つですよね、
はいはい、
やっぱり私は食べ物飲み物がまず浮かんでしまうんですけれども
うん、うん、
それからあれですね、痛み止めとか解熱剤的なこう、はいはい、万能薬みたいなものはあった方がいい気がします。
そうです、そうです、そうです、半分正解。
あ、
ね、あの 2つのうちの1つは解熱剤、はい、
あ、よかった、はい、
そうそう、でもう1個はね、うん、それって言われるかもしれないんですけど、体温計でした。
へえ、
まああるよね。
そうですね、
まあ、でも
コロナ禍になってから新調したっていう方も多かったでしょう ね、
ね、まあ、その他ね、持病のある方は服用中の薬を1週間分とかね、あ、まあ、その2つ以外ってことですけど、あとは国が承認した抗原検査キットとか、うん、消毒薬、ゴミ袋、ティッシュとか、そういったものが続きとしてあるみたいなんですよ。
へえ、解熱剤と体温計という答えでしたね、
うん、
さあラジオの前の皆さんどうでしたか？正解しましたでしょうかね。
当たり前すぎてそこみたいなところあるかもしれませんけど、
いやでも解熱剤っていうのは、うん、これ何でもいいものなんですか？
あのね、まあ、その質問に対して端的に答えるとすると何でもいいですよになるはなるんですけど、アセトアミノフェンっていうのが比較的安全に使えると思います。あの商品名で言うとタイレノールっていうやつですね。
タイレノール、
そう、あのね、はい、カタカナじゃなくてね、アルファベットで書いてあるんですけど、白い箱に赤い文字でタイレノールって書いてあります。私も持ってます。で最近まで品薄でこうドラッグストアの棚にね、こうタイレノールがないっていう状況が続いてましたけど、最近よく目にしますね。こう葉っぱ、第8波がね、まあ、来ない方がいいんですけど、来る前に買っておきませんかってちょっと皆さんに問いかけてみようかなって思ってますよ。
そうですね。でもこれ他の解熱剤じゃダメなんですか？これコロナに悪いとかっていうお薬あるんですか？
ね、ダメってことはないんですよ。でコロナに悪いってこともないです。ただ他のやつにあのカフェインとか他のほら総合感冒薬として混ぜているものもたくさんあるので、カフェインがダメってわけじゃないんですけど、
はい、
私はまあできるだけ純粋なアセトアミノフェンを内服したいなと思って常備するようにしてますね。まあ、繰り返しになりますけど、タイレノールじゃなきゃダメってことではないので、
はい、
ここは注意してください。
はい、承知しました、はい、自分のできる範囲で備えておくと良いということですね。
で最後に、絶対っていうわけじゃないけど、個人的にはこれあったらいいんじゃないかなっていう私個人のアイデアを共有していこうと思うんですけど。
はい、何でしょうか？
あのね、カイロとね、氷枕ですね。
いや、カイロと氷枕ですか？普通、ね、なんかもっとすごいものなのかと思ったんですけど、
ね、なんかこうバカにできない。
お
あると思ったらないん、
まあ、そうですね。
特にカイロね、あのカイロね、あの皮膚には絶対直接入ってほしくないんですけど、
うんうん、
肌着に貼るのでもなくって、私のおすすめの使い方はこう、例えば寒気が出てきてね、こう布団かぶりたいっていう時に、うんうん、自分のパジャマに貼っちゃうとちょっと暑すぎるんですよ。
あ、そうです ね、はい、
なので地肌に当たらないように、こうタオルケットの上側、体に触れない面に、うんうん、
はい、
張ってほしい、でその上にお布団をかぶると、うんうん、ふんわり暖かくていいです。
ああいいですね、うん、じゃあタオルケット、カイロ、布団という順番ですね。
そう、あの自分パジャマ、タオルケット、カイロ、布団、なんか、そう、相乗に言うとね、あの昔ね、私ね自分の地肌に、あのカイロ貼ってきちゃいましたっていう患者さんを見たことがあって、
危ない
どころかですね、なんと皮膚が剥げておりました。低温やけど、まあ、起こるんですよ。低温やけど起こって、はい、皮膚が死んだ状態でものりついてるでしょ、
はい、
で剥がしましたって言って、やけどした皮膚が剥がれちゃうと本当に悲惨なことになるので、絶対に貼らない、
はい
ね、であの皮膚に直接触れないようにする。なのでこれぐらいそのパジャマ、タオルケットを変えるぐらいだとですね、ふんわりあったかで危なくなくていいと思います、
はい、手軽に、ね、手に入りますけれども、そうそう、気をつけたいですね、使い方を。
あとはね、氷枕ですけど、これ単純に気持ちいい、
はい、
基本的なことですけれども、この氷枕も必要な時にどこにあるか分かんないみたいな、そう、ね、あるかもしれないので、うん、あのもう一度ね、備えを見直しておいてほしいなというふうに思います。
今日はセルフケア北海道の冬バージョンというお話でした。